藤沢歴史探訪、今月は御所見地区の歴史と史跡をテーマにお届けしています。今月ご協力をいただいていますのは江ノ島藤沢ガイドクラブ副会長でいらっしゃいます川口さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ川口さんのおかげでですね、この御所見地区、広いなというイメージ私自身はあったんですけれども、こんなにも歴史があって、こんなにもちょっと行ってみたくなる場所があるんだなということを知ることができております。今日はですね、その御所見地区の中でピックアップしてご紹介していただきたいのが王子狼です。これはどこにあるのか、そしてその歴史などについて教えていただけますか。
はい、王子狼をご案内しましょう。王子狼の場所は滝不動の北側にあります。すぐ近くですね。王子狼は葛原の鎮守で、祭神は桂原親王と須佐能の命ですね。元は王子権現社といって、滝不動にあった長生寺がその神社の管理をしていました。長生寺はいわゆる別当寺でした。王子狼は長田武蔵の神忠持が祖先の桂原親王を鎮守としてお祭りしたことに始まると言われております。
ありがとうございます。さあ1週目2週目3週目とお話を聞いてきてくださっている方はですね、こうずっと続いていることがね分かって、いろんなところをですね今巡っているわけなんですが、王子狼の入り口に大きくて立派な鳥居がありますけれども、これ何か特別な鳥居なんでしょうか。
はい、この鳥居はちょっと変わっていますよ。この鳥居は明神造りで、なんと素材は近代科学が生んだグラスファイバー製なんです。元の鳥居は明治40年に建立された見かけ石造りなんですが、大正12年の関東大震災で倒壊しました。その後補修されて63年まで使われてきましたが、老朽化が進んだので軽量で耐震性腐食性に優れた半永久的なグラスファイバー製の鳥居を採用したとのことです。幅は 6.4 メートル、高さは 7.7 メートル、柱の直径は75センチです。
いろんな、もので鳥居もできているのかなと思ったら、グラスファイバー製ということで、もうなんか近代的な名前が出てきたのでちょっとびっくりしましたけれども、半永久的ということで、じゃあ私たちが身にしているのがもうずっとね代々これからも続いていくんだなということですよね。で今鳥居についてご紹介していただいたんですけれども、その鳥居には種類があるということで、その種類についても詳しく川口さん教えていただけますか。
はい、わかりました。わかりやすくご説明しましょう。鳥居は大別すると神明鳥居と明神鳥居の2つになります。神明鳥居の神明とは天皇家の氏神である天照大神のことです。神明鳥居を簡単に言えば天皇家専用の鳥居であって、伊勢神宮から勘定した神社、天皇家の陵墓、これは皇室の墓所のことですね。そして五国神社など天皇家に直接関係するもの以外にはあまり用いられていないようですね。一方神明鳥居以外はほとんど明神鳥居と考えていいでしょう。
今神明鳥居と明神鳥居というのが出てきました。もう大きく分けてこの2つになるというご紹介していただいたんですが、簡単な見分け方というか特徴というのはあるんでしょうか。
はい、あります。これも分かりやすくご説明しましょう。鳥居の構成部材は両端の2本の柱と、その柱を上部で結合する笠木と呼ばれる部材と、笠木の下で2本の柱を結合している抜きと言われる部材があります。この3つの部材だけでできているのが神明鳥居です。ですから見た目は非常にシンプルです。他方明神鳥居は先ほどの基本的な部材に加えて、笠木の下に島木がついていたり、抜きが両端の柱から突き出ていたり、また島木と抜きの間中央に額塚があり、さらに笠木も反り返った形をしていて見た目は装飾的です。したがって鳥居を見て直感的にシンプルだなと と感じたら、その鳥居は神明鳥居と思ってよいでしょう。また装飾的、ちょっと威張った感じかなと見えたら、その鳥居は明神鳥居で間違いないでしょう。お友達と神社へ行った際に、今回お話しした講釈を少しお友達にすると、へえ、そうだったの、ちっとも知らなかったわと言われて、少し花高さんになれるかもしれませんね。
ですね。やっぱり先週の話もありましたけれども、参拝するだけではなくて、ちょっとしているとぐっとこう気持ち近くなりますし、違うこうちょっと面白さが出てきますし、また歴史をね感じることができるなと思います。まずは神明鳥居と明神鳥居があるということを知っていただき、シンプルだったらどっち、ちょっと装飾的だったらどっちっていうのをですね、皆さん今日の川口さんのお話参考にしていただいて、知識にねしていただきたいなと思います。さあ、その鳥居のそばにですね、塩井淵のところでお話がありました供養塔に似たいくつかの石塔がありますけれども、これはどういった石塔なのか、言われはあるんでしょうか。
おお、いいところに気づかれましたね。ここにも出羽三山巡礼供養塔がありますね。それと天照皇大神宮光寿の石碑もありますね。天照皇大神宮光寿の石碑は、出羽三山巡礼供養塔と同じように、お伊勢参りをお参りした、お伊勢様をお参りした記念として建てられたと言われています。塩井淵のところで、出羽三山巡礼はとにかく大変苦労の多い旅なので、このような供養塔を建てたとお話しました。ではなぜこのような苦労をしてまで出羽三山へお参りしたかと言いますと、特に関東では古くから出羽三山神社に投拝することを奥参りと言って、重要な人生儀式の一つと位置づけて、投拝したものは一般人とは違う存在、神となることを約束されたものとして崇められたと言われています。これはすごいことですね。また西に位置するお伊勢様を意識するように、東に存在する出羽三山を詣でることを東の奥参りとも言いました。つまり伊勢三宮は陰陽の陽、出羽三山東拝は陰と見立てて対をなすものと信じられてきました。一生に一度は必ずそれらを成し遂げなければならないという習慣が根強くあったと言われています。ここに出羽三山巡礼供養塔と天照皇大神宮光寿の両方の石碑があるのは、まさにそのことを裏付けているのですね。
本当にこの昔の方たちの思いと信仰深いといったところ、こういったところで私たち知ることができるということと、やっぱりそれだけ特別な場所だったということなんですね。それがまた残っているということを川口さんにですねご紹介していただいております。さあ川口さん、この鳥居から拝殿本殿まで結構な距離がありますよね。でこれよく写真にもなっている鳥居からのそのまっすぐの道なんですけれども、これどのぐらいのこれ距離があるんですか。
王子狼の広い境内は檜が混じった杉林があり、鳥居から拝殿本殿までは約200メーターぐらいの参道があります。その参道は木漏れ日と静けさに包まれた非常に清々しい空気に満たされています。ぜひとも皆さんにも一度はこの気持ちの良い参道を歩いていただきたいと思いますね。この参道を抜けた左手には手水舎があり、前方には拝殿と本殿があります。
ちょっと遠くから見ると自然が豊かなのでちょっと暗いのかなと思いきや、やっぱりね鳥居をくぐると気持ちのいい、ね、参道になっておりますので、ぜひ足を運んでいただきたいなと思います。そして今お話に出てきました手水舎の柱には一部に銅板のようなものがこう巻かれていたりするんです。これ何か意味があるというか由来はあるんでしょうか。
はい、ありますね。この手水舎は相模の国一宮の寒川神社を造営するにあたって 寒川神社の手水舎の払い下げによりここに設置されたものなんですね。工事は平成3年6月から11月まで5ヶ月かかりました。手水石の重量が3トン、手水舎は4トンととても重くて、また手水舎は背が高いので柱を切断してトレーラーに乗せて交通量の少ない真夜中に運ばれたと言われています。その柱の銅板巻きは切断した柱の接続部分を隠すためのものだったんですね。
なるほど。そうか、これ移動させてきたんだと思うと本当に大変だったんだろうなと思いますし、銅板何か意味あるのかなと思ってご紹介していただきました。さあ、王子狼の拝殿、本殿はどのような作りになっているのか、4週目のおしまいですね、川口さん教えてください。
はい、拝殿は入りもや作りになっていますね。入りもや作りを簡単にご説明すると、寄せ棟作りの上に切妻作りの屋根を乗せたものと考えればいいでしょう。本殿は第2回目でご説明した豊受狼と同じ神明作りですね。神明作りはもう説明はいらないですよね。拝殿の鬼瓦には見たことのある門がありますね。これは天皇家の菊の御門、正式には16弁菊花門と言います。なぜこの門がついているかって、それは当然ですよね。祭神が桂原親王と須佐能の御事ですからね。
少しずついろんな知識がついてきたところで、川口さんにも説明いらないよねって言われてちょっとドッキリすることもありましたけれども、いろんな話が出てきて一つ一つですね、丁寧にご紹介していただいておりますので、お寺そして神社についてもそうですしね、地元の歴史について皆さん知っていただければと思います。今月お話を伺っていますのは、江ノ島藤沢ガイドクラブの副会長でいらっしゃいます川口さんです。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。